ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。連続ブログ観光中でございます。今回第15弾でございます。夕方4時から行っております、この連続ブログアップ。あと37分をもって終わろうとしております。4時から9時までの5時間たっぷり聖書朗読しようというね、自らに課した企画、提案、試練、何なんでしょう、喜び、何なんでしょう、こうやって聖書朗読する時間をたっぷり持つことができ、そしてそれをね、公開するという仕組みができ、非常に喜ばしく思います。こういうことを、クリスマス前夜にできること、本当に感謝でございます。こうやってこれをね、また聞いてくれてる方が多分いるでしょう。いてくれ、いてほしい、たくさん、しかもみたいな状況でございますけれども、その状況をね、こう分かち合って一緒に楽しんでいっていただけたら嬉しいなと思います。もうだんだん頭が回らなくなってきてますし、声もなんかだんだんかすれてきてますけれども、あと37分間バシッとね、また充実の聖書朗読して、パワーを聖書からいただき、そのパワーを皆様に還元できたらと思いますので、どうぞお付き合いくださいませ。ではまた一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の歴代史第2第31章。これらすべてのことが終わると、そこにいた全イスラエルはユダの町々に出て行き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り落とし、全ユダとベニヤミンの中から、エフライムとマナセの中から、高きところと祭壇を取り壊して立ち滅ぼした。そしてイスラエル人は皆、おのおのその所有地、それぞれの町へ帰っていった。ヒゼキヤは祭司とレビ人の組を定め、祭司とレビ人にそれぞれその奉仕に応じて、おのおのの組ごとに全焼の生贄と和解の生贄を捧げさせ、さらに主の宿営の門で仕え、感謝し、褒めたたえさせた。また主の律法に記されている通りに、朝夕の全焼の生贄、安息日、新月の祭り、礼祭ごとに捧げる全焼の生贄のため、王の分は王の財産から出した。さらに彼はエルサレムに住む民に、祭司とレビ人の分を与えるように命じた。祭司とレビ人が主の律法に専念するためであった。この命令が広まるとともに、イスラエルの人たちは穀物、新しいブドウ酒、油、蜜などすべての野の収穫の初物をたくさん持ってきた。彼らはすべてのものの10分の1を豊富に携えてきた。ユダの町々に住むイスラエルとユダの人たちも、また牛や羊の10分の1と、彼らの神主に聖別した聖なる捧げ物の10分の1を携えてきて、あちらこちらに山と積んだ。第3の月に彼らは積み始め、第7の月に終わった。ヒゼキヤと司たちは入ってきて、積んだ山を見、主とその民イスラエルを褒めたたえ、祝福した。それからヒゼキヤはその積んだ山について、祭司とレビ人に説明を求めた。すると、サドクの家の頭、祭司アザルヤが彼に答えていった。人々が奉納物を主の宮に携えてき始めてから、食べて満ち足り、たくさん残りました。主が御民を祝福されたからです。その残りがこんなにたくさんあるのです。そこでヒゼキヤが主の宮の脇部屋を整えるよう命じたので、彼らは整えて、その奉納物と十分の一と聖なる捧げ物を忠実に携え入れた。彼らを祭司した司は、レビ人、 カナヌヤであり、その兄弟シムイは副指揮者であった。エヒエル、アザズヤ、ナハテ、アサエル、エリモテ、エホザバデ、エリエル、イスマクヤ、マハテ、ベナヤはヒゼキヤ王と神の宮の司アザルヤの任命によってカナヌヤとその兄弟シムイを助けて管理者となった。またレビ人イムナの子コレは東の門の門営であったが、神に進んで捧げる捧げ物を司り、主の奉納物と最も聖なる捧げ物を分配した。彼の下にはエデン、ミヌヤミン、ヨシュア、シェマヤ、アマルヤ、シェカヌヤがいて、忠実に祭司の町々にとどまり、彼らの兄弟たちに各組に従い、上の者にも下の者にも分配した。ただし、3歳以上の男子で、すべて毎日の日課として、組ごとに任務につき、奉仕にあたるために、主の宮に入る者として、系図に載せられた人々は別であった。父祖の家ごとに祭司として系図に載せられた者および20歳以上のレビ人で系図に載せられた者で、組別にその任務に就く人々も別であった。また全集団のうち、すべての系図に載せられた幼児、妻たち、息子たち、娘たちに分配した。彼らは聖なる捧げ物を忠実に聖なるものとして扱ったからである。おのおのの町の放牧地の野にいたアロンの子らである祭司たちのためには、どの町にもその名の記された者たちがいて、祭司たちのすべての男子およびレビ人ですべて系図に載せられている者にその受け取る分を与えた。ヒゼキヤはユダ全国にこのように行い、その神、主の目の前に良いこと、正しいこと、誠実なことを行った。彼は、彼が始めたすべての災いにおいて、すなわち、神の宮の奉仕、律法、命令において神に求め、心を尽くして行い、その目的を果たした。と、第31章はここまででございます。非常にまた喜びに満ちた一章になっておりましたけれども、皆様はこの一章を聞いてどう感じられましたでしょうか。非常にこうやって心を尽くして読んでいくとね、全勢力がぐーっとね取られていきますけれども、また新たに聖書からぐーっとね自分に入ってくるっていうこの感じがね、非常にいいです。そして今日初めてね、ここまで長時間の聖書朗読をするというね、この状況、すごく幸せに満ちているなと、すごく充実しているなと。もちろんね、体は結構厳しい状況に陥ってきています。喉も結構限界点まで来ているでしょうけれどもね、心の充足、これはね、この何者にも代え難い大いなる愛であり、大いなる喜びとしてね、神様から今得させていただいているなという状況でございます。本当にね、このクリスマス前夜にこの放送ができる、この朗読ができる、このブログアップができるっていうことがね、非常に喜びでございます。まだまだまだまだ1189章までは遠い道のりでございます。そして今日もね、目標は400章目までだったんですけれども、それに行くのは難しくなりましたがね、この一章一章きっちりこう思いを込めて読んでいくことが一番大事かなと。スピードよりも一日一章確実に読むことよりも、一章一章気持ちを込めて読むこと、これが大事なのではないかなと。今こうやって長時間読んでいくことによって、改めてね、神様から教えられているなという状況でございます。どんなに眠くても、どんなに辛くても、そこに心の充足、神を求める気持ちがあればね、 一章読んでみてください。うっつらうっつらしながらでも神を求める気持ちが大きければそれは構わないと思います。ですので皆様どうぞ聖書というものにね、愛情を持って向かい合ってみていただいたらこれ幸いかなと思います。必ずや聖書からあなたに対して愛のメッセージが送られてくるはずです。ということでございまして、ちょっと熱く語り始めるようになってまいりましたけれども、あと一章でこの連続ブログアップラストにしたいと思います。今現在20時33分、これを今これからね、編集といいますか、ブログに載せれるような音声形式にしていろいろやっていくと、もうそういうあと一章読めるか読めないかという感じになりますので、あと一章、これがラス前ですね。これがクリスマスイブみたいなもんですよ。で次がクリスマスみたいなもんですよ。全然例え間違ってますけどね、一応いきますよ。次あと一章で終わりでございますので、本当にね、ここまでもし本当に、連続ブログアップをこう一日で聞いてる方がいらっしゃったらぜひコメントください。私はオンタイムじゃなかったかもしれないけれども、4時間付き合ってるぞと、今現在5時間目本当に行っちゃうぞというね状況の人、ぜひコメントください。ここまでの経過の感想でもいいですし、最後のラストのところにでもいいのでね、コメントいただいたりしたら嬉しいです。一緒にこの5時間頑張った成果をね、分かち合いたいです。どうぞよろしくお願いいたします。ということでございまして、とにかくここでは一旦締めさせていただいて、次がラストでございます。よろしくお願いいたします。それでは梅梅梅サーティーでした。